こんばんは、テレビプロデューサーの佐久間信之です。乃木坂46の和田真彩さん、新内舞さん、お疲れ様でした。2021年9月15日水曜日、この時間私佐久間信之が日本放送からお送りしてまいります。アップルの新商品発表会がありまして、 iPhone の新モデルが、13、13ミニ、13プロ、13プロマックスの4モデルで、 iPad とか Apple Watch も発表されて、僕はね、今回ね、全部買い替えようと思ってるんですよ。で、iPad を買おうと思ってるんですよ。それはなぜかというと、本ですよ。あの、普通のサラリーマン、ラジオパーソナリティになるね、あの、買ったじゃん、あ、買ったっていうか、この、これを書いた時、後書きに漫画を書いたじゃん。で、あの、今俺実はね、ふつふつとね、上手くなりたいって気持ちが湧いていいのよ、漫画を。もう一回。で、なんか、あの、エッセイ漫画とかを書いてみたいっていう気持ちが湧いてきて、それはなぜかというと娘に褒められたからなんだけど、うん、なんか書けんじゃねって言われて、これいいよ結構とかって、グッときたって言われたから。っていうのもあり、あの、あとやっぱりそのミリペンがどんどん死んでいったっていう、そのね、あの、明らかに見直してみると後半線が荒れてるのが、ちょっと、あの、悔いが残ってるのもあって、俺ね、この、一年発起して、もう一回漫画を勉強しようと思ってるから。そして調べたら iPad にクリスタって入れる。で、それでやるのが一番安価というか、結局ね、他にも使えるし。っていうので、それを勧められたんで、まあそれから始めようと思って。うん。で、iPad を買おうと思ってるの。それで、カメラも進化してるんでしょ ?iPhone の。暗闇でも撮影できたり、シネマティックモードってのがあるっつって、視線誘導のフォーカスとかやってくれるんだよね。もうさ、これあれだよな。もう最近俺たちは、自宅で撮ってもらうとかっていう時は、もう iPhone で撮ってもらって、iPhone 送ってもらったりするし、型落ちの iPhone 買って、もう渡しちゃったりするのよ。最新型じゃなくても。それで iPhone で、リモートするじゃん。リモートの映像、リモートで収録する時って、ズームの画面をそのままだと、さすがに荒れるじゃん。かといってカメラを渡すのはタレントさんの場合は渡すけど、一般の人、例えば青春高校とかやってた頃って、もう、払い下げに近い iPhone をまとめて買って、もう送っちゃってた。で、データだけ送ってとかって言って。そうすると、ズームではやり取りスタジオとしつつ、iPhone でそのまま撮って、で、それだけ送り返してもらったら、まあまあ、だいたい放送に耐えられるという状態だからね。で、それが、さらにすごくなってるでしょ?最近俺、だってあれだもんね。インスタで、iPhone の撮影テクニックばっかり載っけてる、その、アカウントがあるのよ。それ見て、もう普通に勉強してるもんね。ほんとすごいのがあるんだよね。ちょっと今アカウント名は忘れちゃったけど、それのやつが、もうだからなんつったらいいんだろうな。iPhone の方が撮れる映像が増えてるんだって、ちっちゃいから。だから、あの、VFX みたいな映像撮れるんだよね。うん、本当に。今までので、あの、カメラマンさんのカメラだといけない、その、マトリックスみたいな映像が、iPhone と自撮り棒の組み合わせだけで撮れたりするから、だから本当に、すごいですよ。それでただね、指紋認証つかないらしいじゃん。マスクしてるから指紋認証欲しいじゃない。で、結果さ、あの、iPad の方にはつくんだよね。iPad は電源ボタンに指紋認証つくんでしょ?でも iPhone にはつかないでしょ?これはだから本当今回なんつったらいいの、ここまでにしとくかと思ってんだと思うんだよね。こうつけたら完璧じゃないっていう、そのなんか、うん、伸びしろだよこれ、伸びしろ。なんかジュディ&マリーのなんか昔そのアルバムかなんか出た時にラバーソウルって曲がめちゃくちゃいいから、これなんか ロッキンオンかなんかのインタビュー読んだ時に、ラバーソウルってでもそのこのアルバムの頃にできてたんでしょみたいな、ラバーソウル入れちゃうと完璧になっちゃうからって言って外したっていうインタビュー見たとき、俺それ未だに震えてて、そういうことやりたいなと思ってんの。俺そんなインタビュー嘘じゃないと、それロッキー読んで読んだと思うんだけど、そのジュディ・ワンダムリーがめちゃくちゃいいアルバム出した後にラバーソウル出して、でそれ同じ時期に作ったと入れるよかったじゃないですか、入れると完璧になっちゃうからって言ってたんだよね。わかんない、俺が持ってるかもしれないけど、俺の20年前の記憶だから。でも、それ未だに覚えてんだよね。俺もそういうのやりたい。ほんと。あの番組の頃にあのアイディアあったんだけど、それ入れちゃうと、あの特番完璧になっちゃうから、みたいなのずっとやりたいと思って。別にいいだろっていう。 やっぱ、その伸びしろを残したいっていう気持ちがあんのよ。だからそれが、そうなんじゃないかなと思うんだよ、この iPhone も。指紋認証つけたら完璧じゃねえってなって、ちょっと待って、次のが売れなくなるから、伸びしろ残しておこうって言ったと思うんだよね。何年に一回ぐらい携帯変えるとかあります？俺はね、まず自分の中で一個決めてんの。まあ、一括で買ってもいいんだけど、まあ、ローンで買うわけよ。なんだ、まあね、ローンで買うわけ。で、だいたい2年ローンじゃない。2年ローンで12から24ヶ月ローンだよね。で、その24ヶ月ローンの間は、なんでローンにしてるかっていうと、24ヶ月ローンの間は買い替えないっていう、その自分の中の縛りが決めてるわけ。なんか無駄遣いしたくないっていう気持ちね。あと、新しいガジェットに、まあ、そこまで興味ないっていうのもあるけど、その24ヶ月は絶対使う。で、24ヶ月の後、今の状態で言うと、さらに1年使ってる状態で。で、なんかさ、24ヶ月ローン払ってるとさ、払い終わった後の電話代がさ、安っと思うよね。マジ安っと思って、マジ安っと思って、それをなんかできるだけ続けたいっていうかさ、何の貯金もしてないのに貯金してる感覚になんない？だからその感覚で続けちゃうんだよな。で、今俺は iPhone X かな？ XS かなんかなんだけど、それもなんか3年ぐらい使ってて。で、さすがに、結局さ、俺なんか、バッテリーの減りでしょ？バッテリーの減りが耐えられなくなる、だけじゃん。そのバッテリーの減りが耐えられなくなってきて、普通に最近ロケ中に2回切れて、俺がロケ中に、ちょっとロケ隊を離れたら、場所がわかんなくなった上に充電も切れるって事件を起こしたから、この間。さすがに、買い替えなければいけないんだけど。っていう状態になったんだよね。で、エンタメはがっつくけど、こういうものケアはそんなに興味ないというか、まあまあ、時計もつけない、指輪もつけないっていう、で、この趣味なし男の悲しみというか、もう物欲がないんだよね。で、物欲がないから、みんなに、なんていうの、別にお金貯めてもしょうがないでしょとか言われるんだけど、違うのよ。高いものをつけるのが恥ずかしいの。この感覚わかるかな？俺だけかな？こういう人もいると思うんだけど、芸人さんとかって、高い家に住んで、それに見合う自分になるから売れるみたいなこと言うじゃん。で、なんか、高い時計をつけて、それに見合う自分になるために頑張るっていうのがあるじゃん。おそ、真逆で、高いのつけてると、一個高いの時計とかね、つけてると、昔買ったことあるんだけど、それつけてると、いや、俺一着1000円とか2000円の T シャツ着てんだけど、これじゃ見合わなくねとか、え、俺今サンダルなんだけど、とか、あとそもそも、俺ってそんな面白いもの今作れてるかなっていう。なんかね、一個ね、高いのつけるとね、それに見合ってない自分っていうのがずっとね、なんかね、気になっちゃうのよ。わかるかな？これ伝わるかな？だからこう、分不相応な感覚をずっと持っちゃうんだよね。あと、なんかこう、だから髪型とかもなんだけど、髪型も攻めたら、攻めたなりの番組作んないとダメだろ。思っちゃうんだよね。こうな、金髪にしたら、俺金髪に勝てる番組つけなきゃいけない、作んなきゃいけないじゃんってなっちゃうのよ。やっぱそれ思っちゃう、やっぱ。でも、テレビのディレクターって、やっぱりカジさんかっこいい、おしゃれでさ、ロン毛じゃん。やっぱロン毛っぽい番組作れてんのかなって、やっぱ作れてんだろうな。で、藤井健太郎さん、金髪じゃん。だからやっぱ俺はね、ほんとね、ユニクロザラのプレーンな髪型で行くしかない。いや、そうなんだよね。なんかこの感覚って分かる人と分かんない人がいて、俺昔後輩たちにこの感覚話したら、はみたいな。だ三宅とかなんてめちゃくちゃおしゃれだから、高い服すげえ着てるわけ。で、俺は、別に買えないことはないよ。そんなもう大人で45歳だから。買えるんだけど、それを着たら、それを超える番組を作んないといけないじゃん。いや別に俺がその服着てるから面白いって言って見る人いないんだけど、テレビ。ディレクターがおしゃれだからとかってないんだけど、でも、なんか三宅が着てるさ、なんか、幼児山本とかさ、幼児山本の番組を作んなきゃいけないから。な、俺はもうほんとつまんない番組を作るっぽいやつでいて、面白いっていう、俺の中のハードル下げてるのよ。で、その俺の中のハードルは誰にも見えない。いや、そうなんだよな。これ、わかるかな。だから、そういう意味で、ほんと、間はすげえよ。金髪なのにさ、全然準備してこないんだから。金髪の角度の発言しないし、やっぱり。それはやっぱね、そういう意味で言うと、あいつすげえと思うんだよね。俺、金髪だったら金髪に囚われちゃうもん。金髪の、 俺が、金髪の俺が今までの俺と違う番作り方しなきゃいけないし、違う会議の回ししなきゃいけないしっていう。俺、ズームの画面切っちゃうと思う。そういう風に思うから、なんか、結果物欲がなくなるのよ。本当に物欲がないわけじゃないの。自分のハードルが上がるのが嫌で何もできないまま縮こまって物欲がないだけの。悲しい物欲人間。だからね、飯がうまいとか、なんだったら別にちょっとサウナに行くとか、そういうの全然いいの。消え物で、俺のハードル上がんないから。俺にしかわかんないし。だから別にそんな寿司を食いに行ってもいいのよ。そんな、まあね。それ費用対効果考えるけど、うん。でもその、一人で寿司食い行こうが何でも、俺のハードルはわかんない。バレないから。でも時計とか高いの買っちゃうとやっぱね、20% の番組作んなきゃいけなくっちゃう。そんなことないんだけどさ、別に俺だけなんだけど、そう思っちゃうんだよね。で、その気持ちがさ、やっぱさ、俺は俺にあるから、言わないよ人には。でも他人に時々適応しちゃう時があって、いかんいかんこれは俺だけのルールだと思う時あるのよ。お前その会議にそのハットと、そのメガネで来て、この企画持ってくんのみたいな。そう言わないよ。言わないけど心の中で、いいかいいかこれは俺のルールだと思いながら、いや、ちょっと待ってて。で、VTR プレビューしながら、いや、お前そのタトゥーと、タトゥーとこの部位の、その、なんつーの、冒険しなさが見合わねえんだけどと思いながら、心の中で思っちゃうときがある。で、これは関係ないんだよ。別に仕事は関係ないから、おしゃれと仕事は関係ないんだけど、そういうことを思っちゃうときがあって、良くない良くないと思うんだけどね。うん。っていうことがあって、自分で身動き取れなくなってるっていうことなんだけど、あと、気になるニュースで言うと、キアヌのニュースですよ。マトリックスの新作タイトルが発表されて、その、先週触れられなかったんですけど、一応ね、このマトリックスレザレクションズ。レザレクションは復活って意味で、リローデッドレボリューションズ。頭に RE、リが来る流れになってるんですね。で、皆さん予告編見ました？びっくりしましたね、皆さん。ネオまた記憶失ってんですけど。一からなのっていう。え、ちょっと待って。我々はまだマトリックスにいるって言ってたもんね。え？まさかこっから？もしくは、俺たちの記憶ももう一回リセットして始めようとしてんのっていう。っていう。で、なんかどうやら今回、ウォーシャースキー姉妹のどっちかだけなんだよね。で、これなんか、結構、俺が思ってた続編と違うなってまだ見てないからわかんない。予告編だけ見ると。結構観念的だなと思って、哲学系に行ってんなと思って、ちょっと調べたら、どうやら、ウォーシャースキー姉妹は、そういう哲学系の人と、あとその、オタクとかギミック大好きな人がいて、で、予告編だけ見ると、そのオタクギミック大好きな人が抜けてんじゃねえかなと思うんだよね。そうなるとよ、その、レボリューションとのラストの方向の続編なのかなと思うと、おや、なるほど、大丈夫か、いや、でもわかんない、見てみるまでと思うじゃん。で、そう思ってたらんだけど、あれ、そもそも最後覚えてねえなっていう。そもそも最後覚えてる？マトリックスレボリューションズのラスト。覚えてないのよ。さっきミスタッフでは誰か思い出そうとしたんだけど、誰も覚えてないっていう。あれ、マトリックス破壊して終わったんだっけ？それとも、和解したんだっけ？それともなんかこの世界でも俺たちは生きていくみたいなことだっけ？どっちなんだっけ？それともマトリックスに戻ったんだっけ？戻っててないよね。まだ我々はマトリックスにいるって続編で言ってるってことはいないわけでしょ？なんかさ、リローデッドまでの記憶はあんのよ。公園で大量のエージェントスミスと戦ったり、モーフィアスが、でかいさ、剣でさ、ザコーンって車切ったりするんで、高速で。それは覚えてんの。で、レボリューションズで覚えてんのは、もう本当に、機械と、あと雨。雨しか覚えてないの。雨しか覚えてなくて、俺の薄い記憶をたぐると、公園でみんなが見てる中、スローモーションでネオとエージェントスミスが殴り合って、殴り合う前に、カンってなった記憶がない。結末がわからない。雨の中、ゆっくり殴り合って、連載にご期待くださいっていう、その、打ち切りエンドだったんじゃねえかっていう。だから覚えてねえんじゃねえかってなるんだけど。いや、それぐらい覚えてないんだよな。雨の中殴り合ってたらいたじゃん。うん。それも覚えてない、斎藤は。もう覚えてない。てか、まあそうか、斎藤の若さだと、もう、10代マトリックス。あ、見た記憶あんだ、10代でも。覚えてない。いや、だから結局覚えてないんだって、みんな。 全米公開は今年の12月ってことなんで、皆さんで確かめましょう、その。どういう終わり方だったのか。そして、またゼロから俺たちはマトリックスに付き合わなきゃいけないのかっていうことね。ということで、始めていきましょう。佐久間信行のオールナイトニッポンゼロ。改めましてこんばんは、佐久間信行です。毎週水曜日のこの時間は佐久間信行のオールナイトニッポンゼロをお送りしていきます。先週はスペシャルウィークで三四郎の二人が来てくれました。それでですね、最後の最後に間に捕まったんですよ。俺が悪いんだけど、最後の最後に間がなんだっけ、告知しようとして、それが全然言えなくて、何言ってんだよって言ったら、いつの間にか、間で40秒くらい使っちゃったから、もう残り20秒になってたんだよね。それで俺が、最後のセリフだけ言わなきゃと思って、で別にめくらなくても言えるだろうと、要素ろぐらいって思ったんだけど、探してる間にパンって飛んじゃって、で、俺が、テレビ東京のっつって、テレビ東京のじゃねえやっつったら終わったっていう。で、その後皆さん見ました？アフタートーク。アフタートークのさ、番組の締めの挨拶の後のさ、ミクちゃんのアフタートークまで三四郎が付き合ってくれたんだけど、あん時の間のさ、こう、90分を超える喋り量。何なのあれ、どういうタイプの演者なの？人がミスして、目の前でなんか大事件が起きたりすると、生き生き喋り始めて、それまでは、正直俺の振りにも小宮の振りにも答えない。何なのあれ。でさ、その放送が終わった間がいなくなった後、作家の福田とかとさ、まあまあ面白かったねって言いながら、いやーでもアフタートークの間さんね、あれ開始30分ぐらいで出したかったっすねって福田がめちゃくちゃ反省するっていう、あれどうやったら出たんすかね、あのアフタートークの相田さんって、なんであれお番組終わってからしか出ないんすかねって言って、福田がずっと首ひねって珍しいよね。俺のラジオってさ、終わったらみんな面々にすぐ帰るじゃん。珍しくスタッフみんなで集まって、10分ぐらい、あれどうやったら間出たんですかねっていう、初めてじゃない反省会。別にそんなね、別に、すぐ面白かった回なのに、最後の間が面白すぎたがゆえに、あれもっと出せたんじゃないのって話し合うっていう。聞き直したら別に頭から聞くと面白いのよ。面白いんだけどっていう。それでさ、その後皆さん見ました？間の YouTube。一月ぶりに出したんでしょ？シュージマンチャンネル。で、そしたらさ、なんか、反省してますみたいなのが出てさ、クリックしたらさ、ずっと、単純に言ったらダメでした。何もできませんでした。いや、佐久間さんのやつ出たんですけど、ほぼ何もしてないっていうか、恩人だったんで、成長を見せられなかったっす。から始まったの。いや、ここまではいいよ。まあまあ、俺も、なんて言ったの？反省を見せに行ってんなと思ったよ。そんなこと内容のやりに、そんなこと内容やりに行ってるなと思ったけど、まあ、それいいよ、2、3分。そっから、10分ある動画に。もう黙った後、何もできませんでした。もう少し佐久間さんの力になりたかった。実力不足です。ちょっとね、恩人の前で、成長を見せたかったって、全く同じ話する。いや、10分の間に言ってることが頭の2分と同じことをずっと言ってんのよ。反省の。何もしてない。ただ日本放送に行っただけ。実力不足で、何もできませんでした。いや、もう延々と繰り返して、で、ダメだったら終わり、つって。で、何がダメだったかも、どうダメだったかも、どうすればよかったのかもない。俺が親だったら反省してないだろうっていうタイプの謝罪の仕方。なのにコメントは面白かったですよ、みたいな。すごいんだよ、あの世界。俺逆に思ったね。ほんと。世界中がこんな感じだったら、戦争なんか起きない時だと思ったもん、と。でもループだよ、ほんと。優しいさ、幻想の世界。あいつマトリックスにいるんじゃないあれ、間ってもしかしてマトリックスにいるんじゃないの？本当はさ、機械にさ、刺されて、機械の虫に、刺されて、で、あいつもしかしたらマトリックスにいんのかもしんない、シュージマンチャンネルって。何をやってもさ、 いや、マトリックスにいるんだったらもっと激しく動けよって話なんだけど。まあ、そうかもしんないわ。と思ったなぁ。すごかった。YouTube もひっくるめすごかった。あとね、番組から訂正がありまして、先週ね、僕三四郎とのやりとりの中で、アスワの話になった時に、アスワがそうだ、アスワって可愛い靴下履いてんだよなみたいなこと言ったじゃない。申し訳ないです。すいません。間違えてました。あれは、金子でした。すいません。後ろシティのことで全部で覚えてしまって、アスワじゃなくて金子でした。まあ、僕も放送終わった後気づいたんだけど、前いいかと思ってたんだけど、どうやら聞いた情報によると、三四郎のオールナイトに来たアスワが裏で切れてたらしいんで、あれは俺じゃねえ、金子だって切れてた。これはまあ、アスワが切れてるってこと謝んないとね。さすがに。そうだった、金子でした。可愛い靴下毎回履いてんのは。はい。ということで、訂正もありました。そして番組からのお知らせです。番組イベント、佐久間信之のオールナイト日本ゼロ、リスナー大感謝祭2021、フリーダムファンファーレ。チケットの先行予約が先ほど番組開始と同時にスタートしました。日時、11月12日金曜日19時開演予定で、会場は東京国際フォーラムホール A。チケットは税込み7800円です。前回と同じで今回も当日ライブ配信か会場観覧かを選択できるハイブリッドチケットです。今回は先着ではなく抽選での受付なので、期間中にお申し込みいただければ大丈夫です。すでにチケットをお持ちの方は申し込みの必要はありません。受付の締め切りは26日日曜23時59分までです。イベントの開催にあたっては政府や東京都のガイドラインに基づき、新型コロナウイルス感染拡大防止対策を十分に行った上実施いたします。イベントホームページに記載している注意事項をご確認お願いします。配信チケットの詳細は後日発表しますので、詳しいことはホームページをチェックしてくださいということで。まあ、星野さんとかのイベント、逆に星野さんのイベントとかに出たじゃん。俺ね、やっぱ自分のイベント熱は高まってきたからね。11月ちょうどいいですよ。ただほんと年末特番を作ってて、一年で一番忙しい時期っていう結果遅れに遅れて地獄の期間にイベントがあるっていうのだけは確実なんで、まあまあまあ、でも楽しみですね。まあ、何割入ってもらえるか分かんないし、で、まあ、その時の状況の配信で見ていただいてもいいんですけど、お客さんの前で話すって本当1年ぶりとか2年ぶりになったりするんで、それもすごい楽しみだなと思っています。我々の熱は残ったままですし、 VTR もね、まだ見ていただきたい VTR が、たくさんあるんで、もう早く出したいっていうね。ぼーっとしてはすぐイベント来るということで、スタッフも集中してですね、やっていきたいと思います。さあ、メールを募集しましょう。あんまり思い出せないことを送ってください。マトリックスがどこで終わってたのかあんまり思い出さないんで、別にだからそれを想像で送ってくれてもいいです。あとはなんでこれ買ったとか、なんでこんなこと言った的なことあるよね。なんでこれ買ったとかあるよね。部屋にあるもんとか。うん。で、受付メールアドレスは、サクマアットマークオールナイトニッポンドットコム、サクマアットマークオールナイトニッポンドットコムです。メールを送ってくれたリスナーの中から抽選で5名に番組ステッカーをプレゼントします。さて、この番組はスマートフォンアルピのミクチャでも、東京都千代田区有楽町日本放送第3スタジオのライブ映像とともに同時生配信でお届けしています。さらに放送終了後にはミクチャ限定のアフタートークも生配信。ミクチャのアプリをダウンロードして、オールナイトニッポンゼロのアカウントをフォローするだけで、誰でも簡単に無料で見られます。オールナイトニッポンゼロ、ぜひミクチャでもお楽しみください。ではここで一曲、クリーピーナッツで伸びしろ。佐久間信之です。この時間は佐久間信之のオールナイトニッポンゼロをお送りしていきます。メール来てます。神奈川県ラジオネーム、ダイヤモンドは動かない。僕は昨年 iPhone SE 2を48回払いで購入するという悪魔のような契約を取ってしまいました。まだ親に払ってもらっているので文句は言いませんが、早くバイトで稼いで機種変更したいです。まあまあ、親に買ってもらってんだったらしょうがないよね。ってことはね、4年かな。神奈川県、続いて別のメール来てます。ラジオネーム、ダイヤモンド動かない。同じやつか。僕は昨年 iPhone SE2 に機種変更したのですが、4年契約で契約してしまったのため、僕の iPhone にはあと3年ホームボタンがついてます。同じやつが2枚同じこと送ってきた。そうか、ホームボタンがついてるからすぐバレちゃうってことね。古い機種だということか。ね。4年か。iPhone SE2 っていくらぐらい？ 5、6万？今は。そんなもんだよね。それ4年ってことは？ 48 回バレて、毎回1000円ぐらい。1000円ぐらい。そうか。それはもうちょい早く返せんじゃねえかなっていう気もすんな。確かにな。ああ、なるほど、なるほど。 続きまして、東京都ラジオネームチンシャエール。マトリックスレボリューションズの最後って、アパートでクッキーを焼いてるおばあちゃんと一緒にお茶飲んで終わりだった気がするのは僕だけですか？そのシーンはあった。何だった？あのおばあちゃんが何だったのかも忘れたけど、もう。ただ、お茶飲んでクッキーの食べたのは覚えてる。あれなんだっけ？マトリックスの中にある本物の、なんか、ゴッドだ。ゴッドみたいな人だっけ？違ったっけ？もうわかんねえわ。心理みたいな感じだったのがよくわかんないけど、心理みたいなね。重要なポジション、重要な、大事なポジションだった。の人だったなぁ。あったのは覚えてる。みんなこんな状態で大丈夫なの？マトリックス。ラジオネームずっと春休みでいいのに。マトリックスの最新作ですが、立ち位置的には一作目の続編だぞって。なので、3作品目のマトリックスレボリューションズは関係ないことが明らかになってます。はあ、じゃあ大丈夫だって、は嘘でしょ？じゃあその、じゃあマトリックスの中にいるよね、それはね。うん、いるし、まだね、抜けられてないよね。まだネオって目覚めた後ってことでしょ？一作目の後ってことは。覚醒して、超強くなった後でしょ？その後にもう一回入ってたっていう、その実は入ってましたみたいなこと？何回も。何回もループしてましたみたいな。もしくは、最近のマーベル的な、多次元的な。レボリューションズがなくて分岐した世界みたいなこと？そういうこと？それもマトリックスだみたいなこと？それとも、それぞれの心の中に、あなたのマトリックスがあるんですみたいなこと？その、目を閉じてみてください。胸が熱くなるでしょう。それがあなたのマトリックスですみたいな。そういう結末？その、うん。サウナと水風呂を繰り返して、で、休憩で座った瞬間、心が整うでしょう。それがあなたのマトリックスです。みたいなこと？精神論のマトリックスってそういうことになってんのかな？どうなんだろうな。ちょっと、謎が深まるな。へえ、わかりました。謎が深まるな。はい。お知らせの続きってわけじゃなくて、ネットニュースとかいろいろ出たんで、日テレですね、そう、今日発表されたんですけど、東京03のコント番組やるんですよ。東京03とスターっていう番組をやるんですよね。有吉の壁とか有吉ゼミやってる橋本さんっていうプロデューサーと、まあまあ昔から知ってて、僕のちょっと年下なんだけど、僕がウレロやってる時に、ウレロ好きなんですよ、みたいなことで、ご連絡いただいて、実は、橋本さんがやってた SKE の、シチュエーションコメディがあったんで、昔に言ってるで。それにね、かくちゃんをね、売れろのキャラクターのまんま出したいんですよ、みたいなことを相談されて、で、そういうキャラクターをお貸ししたぐらい、古い付き合いではあるの。昔から知ってはいて。そしたらテレ東辞めて、なんかやりましょうよ、みたいなこと言われて。で、一回会議やった時に、その会議一発目で、なんか、まあ、配信とかにも強い企画やりたいって話になった時に、東京03の、そういや東京03ってコントの冠番組とか、そういう冠番組持ってないかもしれないですね、みたいなこと言ったら、じゃあやりましょうよ、みたいな。そんな夢みたいな話通んのかなと思ったら、その、ちょっと後ぐらいに、サムさん通りましたつってきて。やっぱね、まあ、俺はね、これ佐久間が、03とやるんだっていうのがニュースに出るけど、これはやっぱね、当社に言ってるがすごいよね。東京03で俺でさ、冠番組のコントね、やるって言って、東京03のスターで毎回ゲストを入れて、しかも1コントごとにセット作り変えるから、毎回違うのよ。10分とか12、3分の長いコントが一つと、あとは若手芸人が、03とやりたい音声コントを書いてくるっていう。もうコントしかない。もうだから20分か22、3分の、25分くらいの番組なんだけど、そのうちの、9割5分コントっていう番組を通してくれるからね。通してくれたのが本当にすごい。で、しかも、1本目のゲストが千葉雄大さんで、で、脚本が大倉さん。なんだよ。で、収録したんだけど、頭の2本だけね、その収録したんだけど、セットをね、東京03が見た時の動画が今ネットに上がってるけど、ほんとなんか、わーすごーいっつって、夢みたいだーっつって。夢みたいだーっつって。で、それがさ、結構やっぱ変わっててさ、俺も知り合いのスタッフとか連れてやった方がいいのかなと思ったら、橋本さんから、いや、ちょっと、なんか、まあ、東京03さんのコント番組だって言うから、 局内の若手がみんなやりたがってるんで、ちょっとうちの若手つけていいですかつって。だから、有吉の壁の AD さんとか、他の番組のディレクターさんとか、若手のディレクターさんとかっつって。で、結局カメラマンとかが、いや、ちょっと03さんと佐久間さんがやるんだよ、つって。日テレのエース揃いましたっつって。で、24時間テレビとかやってる、そのベテランのさ、スイッチャーさんとか全員集まって、オール日テレで作ってくれる。で、そこに俺だけ行って、会議やってん、会議とかやってんのよ。で、これテレビ東京でやれたらよかったなと思って。本当に思っちゃったな。俺、ね、テレ東って実はマジ歌のライブはやったことあるけど、ほとんど若手とか組んだことないわけよ。なんでかと、塩プロとやってるから、フリーのディレクターとかと。それでさ、ほんと、俺、局内の若手とほとんど仕事したことねえのに、なんで俺日テレで若手を育ててんだと思って。若手とやってんだと思って。ちょっと笑っちゃったんだけど、でもね、みんなやる気があって面白かったですよ。だから、楽しみにしてもらえれば。あと、千葉雄大君最高なんでっていうのがありますね。で、あと、あれなんですよ、その、一個、ちょっと直前に飛び込んできたちょっと情報があって、皆さん本当申し訳ないんですけど、その、例の、斉藤さんから、クレーンゲーム大会のお誘いを、うちのね、ピエン斉藤が、ディレクターのピエン斉藤が、クレーンゲーム選手権の招待があった。なんだけど、悲しいニュースというか、まあ、しょうがないです、この時期だから。クレーンゲーム選手権が延期になったっていうのが、僕らスタッフのグループラインに、斉藤から送られてきたんですよ。残念ですと。で、一月後か二月後になったんだよね。10月の終わりになったんだ。だから俺とか福田も気を落とすなよと。こう、訓練できるタイミングがあるから、それをやればいいじゃないかっていうふうに送ったのよ。そしたら福田が、斉藤が、いや、それがって。日本放送の、そのイベントの仕事とぶつかっちゃって、俺出れないんですよ、その日程だとっていう。マジかよ、つって。速攻送ったな、俺。お前そんなんで諦めんのかつって。お前そんなんで諦めんのかって。クレーンゲームの思いそんなもんかつって。そしたら福田がそのままね、もう一回ね、うん。そんなんもう一回当たって砕けろで、やってみろよ、つって。で、日本放送に。日本放送のイベントのスタッフだったんだよね。うん。日本放送のイベントのスタッフで入っててぶつかっててクレーンゲーム選手権出れないつって。で、福田、斉藤が日本放送の上に掛け合ってくれたんだろうね。俺、クレーンゲーム選手権出たいんで、イベント休んでいいですかつって。そしたら日本放送のスタッフが、しょうがないっすよ。だから斉藤からさ、佐久間さん、俺出れることになりました。シャワー上げて応援してくれるみたいなんで、俺、ほんともう負けるわけにいかないっす。だから結果的に、斉藤が全社を巻き込んで、この番組だけではなく、仕事を休み、日本放送の全期待を背負って出るクレーンゲーム選手権だから、もう絶対に負けられなくなっただけっていう。ああ、面白い。どんどん背負ってく。お前、なんか、直前にイップスになったりすんだよ、その。ボタン押せないっつって。動かないっていう。期待がっていう。でもほんとね。みんながイベントやってる中さ、イベント、まあ、仕事ですよ。でっかい仕事やってる中、斉藤は一人で、ね、府中のね、クレーンゲームの会場に向かうわけだもんね。いやー、面白い。面白いよ。その出来事がすげえ面白いから、そのみんなで応援しましょう。楽しみがちょっと伸びたんですよ。10月の先になったんで。はい。楽しみにしててください。っていうことがあります。っていうのと、あとね、まあ、最近あったことで言うと、フリーになってから、ちょっと変わったことで言うか、初めてのことがたくさんあったけど、一番の初めてって実は、メイクするようになったことなんですよ。俺自身はね、まあ、だからプライベートはしないよ。でも、収録でスタッフとして見切れてた時はしなかったんだけど、何回か呼ばれて出た時とか、あちこちオードリーで、レギュラーで出るようになってから、もうさすがにいろんな人からメイクした方がいいよって言われて、メイクするようになったんだけど、そしたらその時にメイクさんとかに、佐久間さん化粧水とかつけてますとかって言われて、いや、45年一回もつけたことないです。いや、つけた方がいいですよ。あと、メイクやったり、やったら肌荒れるから、化粧水とかしといた方がいいですって言われて、一回もないなと思ってたら、そのほっといたら、あちこちオードリーで、資生堂さんがスポンサーについた時に、サンプルをくれたの。化粧水。男用の化粧水と乳液みたいな。で、あ、これはまあいいかと思って、もらって帰って、その日の夜から化粧水をね、その要は、寝る時に、風呂上がってタオル、ドライとかした後に、寝る前とかに、 化粧水したの。初めてね。おじさんになってから。みんなしないでしょ？しないよね。したことないでしょ？俺はもう初めてしたのよ。全然違うんですね、そういうのって。それは女性がみんなするんですねっていう、その、だから、おっさんってさ、あの、肌カサカサになるじゃん。風呂上がりとか。それが、だから、化粧水すると、全然、なんか、もちもちのまま寝れるっていう。うん。もちのちのまま寝れるって言ってる俺がどうかと思うが、でもこれ事実なのよ、本当に。それ違うんだっていうのが、その上に乳液やると違うんだってのがあって、嬉しくなっちゃって、この一月ぐらい結構化粧水使ってたのよ。化粧水使ってて、で、どの分量かわかんない。スプレータイプのやつだったんだけど、スプレータイプで手に入れ、ビシャビシャってやって、ベシャってつけるやつだったんだけど、それ、早めに、まあ、顔でかいのもあるから、使い切っちゃったわけ。で、使い切っちゃって、あ、買わないとなーと思ってたんだけど、あの、とにかく物を買わないっていうかめんどくさいから、そういうのを、シャンプーもギリギリまで使うタイプだから、歯磨きとかも。だから、化粧水もギリギリ、その、カスカスになるまで使ってて、ないまま瓶で置いといた。そのまま置いといたら、この間の日曜ね、夜中まで仕事して起きたのがすごい遅めでさ、で、すぐ会議だったのよ。なったんだけど、会議というか取材だったの。だから、ズームとはいえ、身だしなみちゃんとしなきゃいなと思って、洗面所行ったら、ねえみーとかと思ってたら、髭がのすげ伸びたの。で、うわ、これは取材だからさすがになと思ったら、この電気シェーバー使おうと思ったら、電気シェーバーの電源が切れてたの。もう武将が過ぎてて。で、結果、その、滅多に使わないカミソリ使ったのね。で、カミソリ使って、剃ってる途中から、ああ、これ顔とか先洗ってからやればよかったなと思ってやってたんだけど、やっぱ案の定、ちょ、切れて、あの、シェーバーも、髭剃りも使ってないから、古いやつしかなくて。で、ちょっとヒリヒリになって、で、ヒリヒリになったから顔洗って、ああ、でもこれそうだなと思って、これ、せめてこの、要はヒリヒリだし、化粧水つけようと思ったんだけど、いや、ねえやと思ったら。ねえや、ああ、と思ったら、その、洗面所に、その、水色の、なんか、ボトルみたいなのがあったのよ。で、それを、あ、これ、あれかなと思って、嫁とか娘とかが使ってる化粧水かなと思って、パッてボトル持ってみたら、そこに、こう、手動のスプレーみたいなやつで、一回ラベル見たの、チラッと。そしたら、ウォーターミストって書いてあって。で、お肌に優しいって書いてあって。それが見たから、これ奥さんのかな娘かなでも軽いから、プラスチックだし、これは娘んだろ子供用のと思って。もういいや、使っちゃって、ええと思って。もう、すぐ買いだしって。で、目閉じて、で、シャッシャッシャッシャッってね、普通、いつもだったら勝手に使わないんだけど、もうちょっと眠いし、あと、とにかく髭剃りが痛かったから、だからもうシュッシュッシュッシュッってやったの。でもそういう時って分量わかんないんだけど、まあ、とにかく一回かけたら気持ちよかったから、ウォーターミストが。目閉じて、全面にね、プシュッシュッシュッってやったのよ。で、ちょっとその時わかんなかったんだけど、霧吹きの時って、その、ビシャビシャって手でやったらいいのか、ちょうどいい分量霧吹きが出してくれてるわけじゃん。だから、ほっときゃいいのかなと思って、そのままある程度待った方がいいんだろうなと思ったのよ。その、そっちが考えてくれてんだから、霧吹き。俺がビシャビシャってやる人ないよと思って、ピシピシってやって気持ちよかったし、ミストで。で、目閉じて、で、会議に行こうと思って、目開けようと思ったんだけど、目が痛くて開かないの。あ、え、これ何、どういうこと？で、髭剃りの跡を、和らげるためにやったはずなのに、いい、すごい、もう、髭剃りの跡がすごい痛い。染みてきて。え、どういうことどういうことつって。あ、炭酸、微炭酸だったっけなみたいな。え、微炭酸って何みたいな。え、微炭酸だったっけみたいな。え、どういうことかなと思ったんだけど、わかんないわけ。で、そのまま、一回どうしたらいいかわかんないままこう待ってたの。ちょっと待ったら治るかもと思って。その、目閉じてね。そしたらもう全然痛みが収まんないのよ。激痛ってわけじゃないんだけど、なんかヒリヒリ痛くて、で、目開けようとしたら本当に痛いの。だからこれはもう、うわ、どうすると思って、そのまま、目を閉じたままね。洗面所だから、もう位置関係わかるじゃん、大体。だからその手伸ばしてなんとかタオルを取って、タオルでゴシゴシってね、やったんだけど、で、それで目開けようと思ったら、痛くて開かないの。え、どういうことと思ったら、そのうちなんか部屋からガチャガチャガチャってリビングから音がして、多分娘とか奥さんとかが、洗面所に向かってるから、うわ、これはもう、わかんないけどバレちゃダメだと思って。で、その体でガチャンって全部閉めて。で、全部閉めて、とりあえず密室にして。で、どうするっつって。目が痛くて開かないぞと思って。で、そのまま、ってことはもうとりあえず手が届くところで洗面の水を出して、で、顔を洗うしかないと思って。で、顔をね、水を伸ばしながらバタバタっつってちょっと触りながらね。で、水を探して、水を流して。で、左手は絶対にバスタオルなくしたら終わりだから。目閉じてるから。で、そのまま近づいてって。で、やれることっつったら、その、は、右手でさ、水をすくって皮にかけるっていう、そのなんか要は、犬のさ、あの、行水みたいな感じのやつ。猫とかがやるやつ。 を、ピシャピシャってやって、それで濡れたらほんと左手でゴシゴシってやって、で、ゴシゴシゴシゴシってやって、で、いっぱいしばらく待って。で、そしてゆっくり開けたの。で、怖くて開けられないんだけど、ゆっくり開けたのよ。ゆっくり開けて視界が戻ってきたのよ。俺マトリックスにいたからさ。ゆっくり開けたのよ。これ現実世界に戻ってきたなと思って。開けたのよ。そしてやっぱもうヒリヒリ、わ、したままなの。で、そうなるとさ、その、まず、俺の目の前に飛び込んできたのは、まあ、びしょびしょの洗面所なんだけど、本当にとりあえずびしょびしょの洗面所がありながら、まあでもそれはいいよ。このヒリヒリするってことはもうさっきの化粧水なわけじゃん。化粧水。いや、でも、俺確実に見たのよ。その、お肌に優しい、ウォーターミストって書いてあったのは、眠い目だったけど見たの、絶対。それで、そんな見間違いすると思いながら、でもこれは化粧水じゃないと。まあさすがにわかる。だってこんなに痛いんだからと思って。バカにすんじゃねえぞって。汗立ててっから。で、手に取って、見たわけよ。そのボトルをね。そしたら、お肌に優しくはちゃんと書いてある。で、ウォーターミストもでっかく書いてある。ウォーターミストも丸に囲まれてウォーターミストって書いてある。で、そこに、低刺激っても書いてあるし、無臭タイプっても書いてある。無臭？ん？ちょっと待って。まあ、ただ、低刺激これで？と思って。いや、そこそこ痛かったけど、と思いながら、見たら真ん中に、アースサラテクトって書いてあるのね。わかる？アースサラテクトって、いや、俺その時認識してたんだけど、意味が分かってなかったのよ。で、一番下に、結構ちっちゃめに、家族みんなで使える虫除けって書いてあったのね。で、うわ、俺こんなミスしたのと思ったんだけど、でもね、皆さんね、アースサラテクトの、ボトルを検索してみてほしいんですよ。あのね、普通の人だったら気づかない。普通の人だったら気づく。で、虫の絵はないのよ。でね、それで、俺は化粧水とか全く使ったことない人間だったから、で、眠い目だったらギリギリ間違えるぐらいのルックスなのよ、ほんと。お肌に優しい、やつ。で、うーわーと思って。で、その後、強烈に襲ってきたのが、恥ずかしいと思って、見た画像。これなんかギリギリ間違える感じじゃない？知らなかったら間違えるやつじゃん。で、俺本当にそれで間違えて、で、うわーと思ったら嫁がガチャッと開けて、俺そのボトル持ったまま目を押さえたまま目真っ赤で、その嫁が開けて、大体事情を察したんだろうね。パッてバンって見た後、それ間違って使ったって。使ってないっつって。使ってないっつって。つって。いや、床びしょびしょだから、見えなかったんでしょって言われて、全部バレたわけ。そしたらもう俺が言うことは一つで、これをとにかく、ここで収めてください。娘にも絶対に言わないでください。誰にも言わないでください。へー、でも、恥ずかしくないこれ。とかっていうふうに、恥ずかしいですよ。だから絶対に言わないでくださいって言って、奥さんにとにかく謝ったまま、とにかく言わないで娘にはって言って、で、出たのよ。家をね。そのまま仕事だったから。あと、大体ここに置くって言ったら、うちの奥さん前も話したけど、その要は、市場に土曜行くわけよ。で、その時に虫に刺されるから、化粧した後出てくる前にそこでやってたみたいな。で、結構体中やってるみたい。サラテクト低刺激でいいのよ、つって。で、実はちゃんと目閉じてやったら顔もいいらしいのよ。ちゃんと分かってやってれば。らしくって、だったんだって。っていうこと言われながら、俺はもう切れてっから。絶対言うなよ、つって。お母さんとか、娘には絶対言うなよ、つって、出てったの。で、出てって、2時間後かな、3時間後かな、奥さんから LINE が来て、虫除けの件ですが、って来て。うわ、これ絶対言ったじゃん、と思って。誰かに、つって。そしたら、娘からの LINE の転送をしますって言われて。うわ、これもう絶対言ったじゃん、と思って、じゃ娘からの LINE が転送されてきたら、娘から、最悪なんだけど、虫除けスプレーとスタイリング剤間違えて前髪が虫除けの匂いしかしないんだけどつって誰だよ洗面所置いたやつっていうラインが送られてきて奥さんから、親子だねって書いてた完全に同じミスを親子でしてたっていうテレビプロデューサーの佐久間です。この時間は佐久間信之のオールナイトニッポンゼロをお送りしています。かまいたちの知らんけどね、1時間特別編は、もうずーっと地元の 濱家くんが育ったところのずっと地元のスーパーの泉屋っていうのが、もう三十何年間のやつが閉まるから、最後に濱家くんが山内くんとビタミン S のお兄ちゃん連れて挨拶に行くっていう、一時間、そのスーパーの中だけど思い出を語るだけなんだけど、めちゃくちゃいいよ。他人の思い出なのに、なんかね、みんなにあるじゃん。地元にはさ、地元の懐かしいスーパー。俺だったら、俺とか平子だったら、その大野浜の名店街ってとかショッピングセンターとかなんだけど、誰もが地元のスーパーを思い出すっていう、で涙するっていう、名作の中の名作だと思いましたね。それで、これ TVerでまだね、今週いっぱい見れるのかな。だから、誰でも見れるんでね、ぜひ見てほしいな、なんていうふうに思いました。本当はね、今週はね、シャンチー紹介しようと思ったんだけど、シャンチーもね、すげえ面白い。MCU の中で言うと、後半のバトルとか、あとはね、バスの中でやるバトルとか、すごいアクションがね、素晴らしくて、それもおすすめなんだよって話しようと思ったんだけど、これが飛び込んできました。かまいたちの知らんけどが。それはおすすめです。中野区、メール来てます。中野区ラジオネーム、タイケラファエル。マトリックスレボリューションズですが、ネオの死をもって機械と人類が戦争をやめ、ネオを忍んで新しく作られた太陽をマトリックスの中でオラクルが眺めているというシーンで終わります。全然覚えてねえ。本当？何言ってんの？太陽？本当？覚えてる？いや、こんなにブースが全員首ひねってることある？これ嘘ついてんじゃないの？信じません。キープしときますけど、信じません。これは。はい。太陽を作ったって何？太陽を作ったって何なの？いや、まだ全然信じられないですね。はい。本当の結末を送ってきてください。キモいキモい。キモい結末です、これは。全然覚えてないんで。はい、続きまして、テーマメールですね。愛知県ラジオネーム、トーラスゴールド。僕は本屋で漫画を買おうとするたび、あれ？何巻まで買ったっけ？と思い出せなくなります。わかるわ。そして感想をメモしていったら、次はこのメモした巻まで持ってるのか、その巻から買うのか、どっちだったのかとなってしまう。あー、わかる。わかるなー。これはわかるわー。俺は、アマゾンで買ったりするから、基本アマゾンは注文履歴を見るから、間違いないんだけど、たまに、アマゾンで買おうと思ってたけど、不意の本屋にあるじゃんってなる時あるじゃん。不意の本屋であるじゃんの時に、あれこれアマゾンで予約注文しちゃってたっけな、それともどっちだったっけな、ちょっと待ってくれ、ダンジョン飯はどっち持ってたっけなみたいな。あのさ、おしゃれでさ、想定がさ、パッケージが毎回キャラクターが完全に違うなら分かんないけど、想定がある程度できてる漫画はさ、もう分かんないのよ。で、出るのがその一年か二年に一冊ぐらいのやつもうわかんないの、どれが。それで俺ダンジョンメスに同じ巻二冊持ってるもんな。八巻ぐらい持ってるわ。うん。ああ、わかるわ、この気持ち。ラジオネームミスターパイ、マイペース。僕が思い出せないことは、パスワードを数回間違えた時に出てくる秘密の質問です。それ忘れたらもうダメじゃない？僕は初めて覚えた料理はというものに設定してるんですが、全く思い出せません。いや、これダメじゃん。これだってもういくらもんでもあるもん。これ質問の設定が悪いよね。ああ、なるほどね。ああ、いや、なんか、もうちょっと限定されるやつにしたらいいじゃんね。ああ、まあな、初めて覚えた料理ってなっちゃうと、俺も覚えてないもんね。初めて覚えた料理なんて。うん。続きまして、ラジオネーム踊り食い。ドラマ、ショムニの終盤のシーズンで、ショムニカのメンバーがガラッと変わった記憶があるのですが、誰に変わったか全然思い出せません。ショムニってそれ、終盤のシーズンってか、これリブートじゃないの？違ったっけ？リブートのショムニみたいなのあったよね。ベッキーが入ってた気がする。どっかに。違ったっけ？本田翼もいたような気がする。確かに。いたよね。結局、エスミマキコいたんだよね。それはいるんだよね。変わってない。リブートのシリーズで本田翼とベッキーがいた記憶はある。けど、他は覚えてねえなぁ。どうだったっけなぁ。 あ、まあでもそのぐらい、でも本田翼とベッキーが出てることを覚えてたらもう立派なもんよ。森本レオ、森本レオさんいたっけ、いたっけな、いた、最初の方にいた。お前すげえ覚えてるな斉藤がすげえ覚えてるなもう庶務に2013、リブートシリーズ、リブートでも8年前だもんね。もうそれはだよ。へえ、なるほどね。続きまして、ラジオネームロミオナルド・ディカプリオ。僕は小学校の修学旅行の時初めて東京に行き、東京タワーを登ったのですが、僕は友達がいなく、頂上で一通り景色を見た後、集合時間に下に降りました。手にはなぜか広末涼子の顔がプリントされた T シャツを一枚握りしめてましたなんでですか小学校の修学旅行で東京タワー登ったんだけど、一人で、あ、頂上で見た後、売店行ったってこと？売店行ったら、広末涼子の顔がプリントされた T シャツ買ってたってこと？それ、東京タワーで？お前マトリックスいたんじゃないマトリックスいたんじゃないの？あー。でも多分もう一人のさ、気持ちでさ、なんかもうどうすればいいのかみたいな、さ、小学校だから、うわ、友達いないと思ってて、で、なんか何か思い出残さなきゃって、タペストリーとかじゃなくて、その広瀬の T シャツ買ったのかな。まあでも小学校の頃テンパったりするともうどうすればいいか分かんない時あるからな。一人だと。ということで続いてのコーナーです。働いて笑おうグループビジョンに掲げ、テンプスタッフやデューダなどの総合人材サービスを展開しているパーソルグループが運営するウェブメディア、はたわらワイドとのコラボコーナーに参りましょう。仕事の先輩。世の中には職場の数だけ独自のルールや風習がございます。このコーナーでは、これから働こうとしているリスナーのために、すでに働いている仕事の先輩リスナーから、各職場の独自のルール、風習、豆知識などを送ってもらっています。果たしてどんなものが届いているのでしょうか。1枚目です。愛知県ラジオネーム、空飛ぶブータン。レジをやっているとお客さんに、ペイでお願いしますと言われることがありますが、ペイがつく決済は基本的に同じ操作で、システムが自動判別してくれるので、種類は聞かなくてもなんとかなります。ただし、クイックペイだけは違うので気をつけましょう。あ、そうなの？クイックペイだけ違うの？へえ、それはわかりづらくない？逆に。ペイペイとか、その、何？ファミペイとか、そういうのは全部使えるけど、へえ、クイックペイだけ違うんだ。へえ。何かボタンが違うのか、系列が違うのかな。最近セブンイレブンってさ、その、自分で押せるようになってない？いつの間にか。今まで店員さんにスイカですとかって言ってたのに、いつもの癖でスイカですって言われると、そのまま、はぁ、って笑顔で、あ、そうなんですねって言われて、よしとこスイカですって言うと、その自分で押さなくなきゃいけなくなってるから、毎回間違えちゃうんだよね。外側にボタンあるんだよね、今ね、全部ね。ラジオネーム、イノシシからコマ。私が以前バイトしていた設計事務所では、細かく議論することをミリ単位まで決めるから、ミリミリ行こうと言ってました。あー、あるな、こういう業界用語。ってか、仲間内みたいなね。その造語でさらに細かいことは、ナノナノだな。なるほど。反対に大雑把な方向性を決めるのは、キロキロ、など。なるほど。いや、だからいいじゃん。業界用語だと信じて、他の部署から手伝いに来たバイトに先輩風を吹かす使うと、全然通じないので、気をつけてください。ああ、その部署だよ、ミリミリ、ナノナノ。これ、言ってる時はでも盛り上がってんだよね。しかも上手いからね、結構ね。あるよな。あと、業界用語を、なんか、働き始めてちょっとぐらいの時に、大学の友達とかの前で使った時、顔真っ赤になったな、俺なんか。使わないようにしようと思ってたんだけど、佐久間今日なんか、飲んでて、今日なんか何時ぐらい飲めんのって、いや、そうな、てっぺんだな、みたいなこと言った時に、てっぺんって言われて、その、先に友達が気づくのよ、俺の友達が。え、お前テレビ用語使ったんじゃん、今、つって。うーわーって言われて、顔真っ赤になったの覚えてるな。その、てっぺんはギリギリ使っちゃったんだよね。そう、他の言葉は使わないんだけど。東京都品川区ラジオネーム、エロイヨマサルさん。うちの部長から大至急でと言われても、それは単なる口癖なので、特に急ぐ必要はありません。ただし、至急でと言われたら、それは本当に緊急事態なので、すぐに対応する必要があります。いや、難しすぎるだろ。むずいよ、その判定。大至急で！あ、オッケーオッケー。うん、普通にあったけど大丈夫ね。ミスしないことの大事。至急でって言われたら、もう速攻動かなきゃいけないの。難しすぎんだろ。へー。 神奈川県ラジオネーム、飲み物代替酒期限切れ。私が以前働いていた会社では、福利厚生としてマッサージが受けられたんですが、不健康そうな人がいたら、そこから空いた枠が当てられるので、みんな腰つらいアピールをすると受けられます。仮病の方が強い。ああ、なるほどね。わかるか。まあまあ、福利厚生のマッサージっていいね。すごいね。テレ東も昔ほんのちょっとだけあったような気がするな。予約すればいけるみたいな。でも、結局制作の AD とかは予定わかんないから、飛び込みで行こうとすると空いてないみたいな。ちゃんとシフト勤務の報道の人とか、技術さんとかが使ってて、まあ、技術の方が大変だからしょうがないっつって。みんな諦めてるやつはいたな、続きまして、ラジオネーム、ピロリ。職場の先輩の宮城さんとの麻雀では、宮城さんがリーチをかけた時に、右側の牌をチラッと見ていたら、大体自牌で待ってるので、それ以外を捨てましょう。いや、これは違うんだよ。これは何回も言うけど、職場あるあるじゃなくて、仲間内麻雀あるあるだから。あとしかも、まあまあ下手くそなみんなでやってる時の麻雀あるあるだから、これはちょっと違うんですけどね。はい。まあ、ということでこのコーナー今週で終了ということで、良かったですね、非常に。いろんな業界の話を聞けるのはね、結構なんか見学してるみたいな感じですごい楽しかったです。ちょっとこういうちっちゃいことでもなんか職場の雰囲気ってわかるじゃん。なんかだからいいですね。コーナーは今週で終わりですが、はたわらワイド主催のオンライン配信イベント、グッバイモヤモヤ、佐久間信之と働くトークの第2回を開催します。はたわらワイドでは、一人でも多くの方が働いて笑おうを実感できるよう未来の可能性を広げるメディアです。今回のイベントでは特別ゲストとして、さらば青春の光の森田くんをお迎えし、皆さんの仕事に関しての不安やお悩みなどにもお答えしていきます。最新情報ははたわらワイド公式ツイッターなどで更新されていきますので、皆さんぜひフォローなどしてチェックしてください。これさ、すごい良くて、森田くんが今日あちこち踊り撮ったのよ。で、それがサーヤとラランドの森田と武井壮さんの要は個人事務所芸人みたいな、個人事務所芸能人みたいなやったんだけど、やっぱね、森田ね、やっぱ社長だからね、やっぱしかもあの相方を抱えた社長じゃん。もう経験値が違う、全然。あの言葉に厚みがあって、若林が感銘を受けてたぐらいだったから、今回ね、あの森田くんの話すごい楽しみなんで、で聞きたいと思います。ではここで一曲、今井美樹で雨にキスの花束を。佐久間です。メールが来ております。ラジオネームアルミカン。ツイッターでサラテクト化粧水で調べたら、過去にサラテクトと化粧水を間違えたとツイートしてる人がいました。おそらく佐久間さんと同じような状況になった人結構な数いると思います。やっぱりいるんだよ、いるいる。まあわかんないけど、女性は多分いないだろうね。女性はいないと思うけど、子供というか、まあ初めて使った人はあるかもしれないと思うよ。大阪府ラジオネーム、ミートカーソルは広め。佐久間さん、マトリックスレボリューションズで最後に出てくるおばあさんはオラクルという役です。うわ、そんな気がすんな。でもオラクルが何なのかは思い出せません。そこまで思い出してくれよ。マトリックスの中でオラクルが眺めているって、この根を忍んで新しく作られたってことは太陽も本当なのかな。なんでさ、根を忍んで太陽作られるの。よくわかんないんだけど。なんで俺怒ってんだろうな。東京都ラジオネーム、ジャイアント厚彦。マトリックスレボリューションズですが、最後の方のシーンで大量にいたエージェントスミスのサングラスが光り出して体ごと破裂していたと思います。いや、それはちょっと覚えてるかもしんないな。理由はよく覚えていません。肝心なとこ誰も覚えてねえな。あ、そうだわ。ちょっとなんか、薄く情報を確かめてみると、オラクルと途中で出会い、エージェントスミスが大量にいたのが、サングラスが光り出すってことは、一網打尽で倒されて、太陽が、死ねを忍んで作られた。太陽のことをもっとさ、教えてくんないとさ、太陽がなかったんじゃねえかと思ってるから、今俺は。ラジオネーム、ロマンティックあげたい。マトリックスレボリューションズの最後ですが、大量のスミスがいるマトリックスで、オラクルを取り入れ、予知能力を得たスミスとネオが戦い、ネオが破れ、そのネオを取り入れたスミスが消え、スーツを着たオラクルになります。嘘嘘嘘嘘。嘘嘘。もう意味わかんない。怪文ですから。 大量のスミスがいるマトリックスまでわかる。オラクルを取り入れ。オラクルっておばあちゃんでしょ？おばあちゃんを取り入れ、予知能力を得たスミスとネオが戦い、ネオが破れたの？で、破れてそのネオを取り入れたスミスが消えて、スーツを着たオラクルになります。え、オラクルって取り入れられちゃったんじゃないの？なぜネオを取り込んだスミスが消えたかは見る側に丸投げです。あ、そうなの？謎がどんどん深まっていくんだけど、今。俺今なんかその、情報収集というか、これ今捜査本部にいる感じ？マトリックス捜査本部に。東京都ラジオネームジャイアント厚彦。マトリックスの最後ですが、あっちの世界の人が全員光り出して作り出した新たな太陽を、ベンチからおばあちゃんが眺めながら、希望があるよー、的な話をしていたと記憶してます。あれ？ちょっと待って。ちょっと繋がってきたな。あっちの世界の人が全員光り出して、太陽になったんだ。え？全員光り出して太陽に、あっちの世界の人が太陽になったの？で、ベンチからおばあちゃんが、で、そのおばあちゃんとオラクルでしょ？それがね、予知能力を得たスミスとネオが戦い、ネオが破れ、そのネオを取り入れたスミスが消えて、スーツを着たオラクルになって、そのオラクルが、あっちの世界の人が全員光り出して作り出した太陽を希望があるよーって眺めてたってこと？スーツのおばあちゃんが？え、お前らを、騙そうとしてんだろ？待って。この情報を組み合わせたら、太陽がなんでできたのかを教えてほしいんだよな。その、だって全、まあ、あっちの世界の人が全員光り出してってのがまだ納得できないよ。ここまでは。何のために太陽ができたのか。太陽の意味がわかんないとメールが来てる。太陽の意味について。マジかよ、本当？全部繋がる？これもしかして。最後の一行でこのマトリックス殺人事件が全部繋がるみたいな、そういう伏線回収パターン？ラジオネームサムライダー。マトリックスレボリューションズの最後ですが、雲がなくなり太陽光発電ができるようになったため、人間を電気にする必要がなくなった機械と人差し指を重ねて友情を確かめ合う ET 的な終わり方だったと思います。全然違うじゃねえか。新しい説じゃねえか。ちょっと待って。え？雲がなくなって太陽光発電ができるようになったため、人間を電気にする必要がなくなったんだ、機械が。あ、そうなんだ。だから太陽がいらないんだ。え？ちょっと待って。その電気にするようにななくなった、雲がなくなって太陽が出てきたんだ。え、ちょっと待って。じゃあ嘘じゃん、さっきの。世界の人が全員光り出して作り出した新たな太陽ってのは全然違うじゃん。それは太陽系みたいなことでしょ、これ。それと雲がなくなって太陽光発電ができるようになった。こっちが正しいんじゃない？え、こっちがマトリックスレボリューションズとマトリックスの、あ、なるほど。マトリックスの中の世界では太陽全員が光り出して太陽が出たんだ。で、機械の世界で雲がなくなって太陽光発電ができるようになったんだ。それによって晴らされて。両者が繋がって太陽ができて、機械が人間を電気で取る人はなくなった。それで、機械と人差し指を重ねて友情を確かめ合って、で、オラクルがその太陽を見て、希望はあるわって言ったってこと？いや、俺納得してないよ。納得してないよ、まだ。ああ、何を、完全には納得してない。なんとなく見えてきた。ああ、わかったわかった。ネオは一回負けたけど、その負けは無駄じゃなかったんだね。で、オラクルの中に全部残ってる、希望は残ってるよ、つって、ネオのおかげで太陽が出てきた。太陽が出てきたぞ、と。太陽が出てきたってところでわかる。それを、それで機械が、太陽出てきたんだったらもう人間電池する必要ないよってまで言ったんでしょ？え、俺間の YouTube みたいに繰り返してない？で、なかったことにで、この全部のややこしい設定を全部今、なかったことにしようっつって、一作目の後からのやつを作ろうとしてるのがレザレクションってなっちゃう。そりゃなかったことにするよ、これ。わかんないもん。ということで、メールお待ちしております。ここで一曲、ハイパーヨーヨーで15周年漂流記。佐久間信之のオールナイトニッポンゼロ、そろそろお別れの時間です。ミクチャでは番組終了後にアフタートークもあります。そちらもぜひご覧ください。この後4時半からは上柳雅彦朝ぼらっけです。 ラジオネームサムライダー。マトリックスでなぜ太陽が重要になるかというと、機械たちはかつて太陽光発電で動いていました。それを人間が雲で隠してしまったので、人間が電池代わりに栽培されてたという流れです。まあ、ここは納得できる。うん。人間が文明のせいで太陽を隠しちゃったから機械が動けなくなって人間を電池にし始めたんだよね。で、それの中で夢を見させるためにマトリックスに置いた。だからやっぱさ、最終的に一個思っちゃうのは、マトリックスのままでよくねって思っちゃうのね。誰もが思わない。あの荒野がさ、絶望的すぎてさ、急に、俺たちだって今ここがさ、マトリックスだとして、で、あの目が覚めてあそこになるって言ったら、こっちの方がいいよね。そこがね、思っちゃうんだよな。マトリックスって最終的にそこだけ思っちゃうんだよな。ラジオネームインドカレー。マトリックスレボリューションズの最後ですが、バッターの西岡がラインの内側を走ったことで、守備妨害と認定され、ソフトバンクの日本一が決まって終わった気がします。あったかもしんねえな、マトリックスにな。うん。もしかするとあったような気がするな。そうそう、それですげえ揉めてね、判定でね。で、ここはマトリックスだ、マトリックスじゃない、なんつって。それあったような気がする。VAR かな、うん、マトリックスかマトリックスじゃないかの。続きまして、石川県ラジオネーム、もちもち中妻。ネットで、マトリックス最後と検索すると、その後に予測変換で、どうなったと出てくるので、おそらく世の中の大半の人が誰も何も覚えてません。そうなんだよな。それはもう一作目で一回行くよね。絶対そうなるしかないよな。島根県ラジオネーム、アノビスサマーダッシュ。初務に2013の終盤ですが、社内改革の結果、片瀬奈々がリーダーの部署が初務になり、オリジナルの初務にメンバーは離島に飛ばされて、豆腐を作っていたのを覚えています。確か、豆腐にという名前でした。ちょっと待って、これどっちだ？くそ、29分だからもうこっからもうわかんねえ。うわ、どっちだこれ。家帰ってから調べるぞ。え、これマトリックス？マトリックスじゃない？どっち？これマトリックス？でもマトリックスだけど面白かったらいいか。どっちかわかんないけども、トフニはもう自分で調べるわ。ですね。ということで、考えすぎちゃうのが地上波になったのと、東京03とスターっていうのが10月に始まるんですよ。で、それが始まるんですけど、来週もう一個、すげえ変わった情報解禁があるんで、それほんとみんな、ちょっとね、度肝抜かれるっていうか、はっと思う情報解禁が来週あるんで、それも楽しみにしていてください。野郎ども、港に別れを告げろ、ようそろ、テレビプロデューサーの佐久間信之でした。